私は今加部駅という駅の北口のターミナルに出てきました。加部駅、山水の川に辺って書いて川辺駅と書いて加部駅という駅なんですね。ちょっと読み方が変わってます。北口ターミナル、見渡す限り工事中です降りますとすぐに新しい歩道橋が多分ねこれ丸となるんだと思うんですよね。ぐるぐるっと途中まで今ね4分の3までできているところなんですが、あともうちょっとね円になる、そんなまだまだ新しいターミナルです。そしてその歩道橋の横には大きなビルが建つんでしょうね。ここまで来るには、まず中央線で立川まで行きました。そして立川で乗り換えて青梅線に乗って、ここ加部駅に到着したところです。さあ東京散策、今日はここからスタートです。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回は都心よりもぐっと西に位置する青梅市、潮船観音寺にお邪魔します。先ほどのレポートにもありましたが、最寄りの駅加部駅までは JR 中央線青梅線と乗り継いで新宿から1時間ほど、東京散策史上一番都心から離れたお寺です。さすがにここまでやってくると都心らしさはなく、空気も美味しく感じます。この加部駅から潮船観音まではバスに乗って10分ほどの潮船観音入り口を降りて歩いて5分というのが通常のアクセスなんですが、今回はせっかく空気の良いところまで来たことですし、潮船観音寺を目指してゆっくり歩いていくことにしました。大通りを抜けて民家の道に入るといろいろとゆっくりした光景が見えてきます。さて駅からずっとまっすぐ道を歩いてきて、ちょっとね細いところに入ってきたんですけれども、なんかいいですね。道でキャッチボールをしてるお子さんが見えたりとか、それからこれなんだろうな、畑なんですけどね、今実がなってないので何の畑かちょっとわかんないんですけど、東京のなんていうんだろう、都会のすごく素敵な田園風景が広がっています。そしてこの交差点で、まあ、交差点って言ってもね信号ないんですけど、文化財と花の寺潮船観音の看板が見えてきました。この先あと800メートル、所要時間およそ10分ということですから、もうちょっとね歩く感じですけども、この田園風景楽しみながらもうちょっと歩いてみたいと思います。
背が高くない建物は広い空を見せてくれます。子供が遊ぶ風景も自然で、なんとお茶を作っているところもありました。本当にここは東京都なんでしょうか。さあ10分ほど歩いて着きましたよ。加部駅からは45分ぐらいかかっています。
結構歩きました。さっき看板があったところからさらにまっすぐ行くと、中学校ですね、何だったかな、吹上中学校という結構大きな山の上にポーンと置かれた景色の良さそうな中学校があって、そこをねぐるっと回って、地名もちょうど潮船という地名に到着しました。目の前に潮船観音ってね大きい文字と、大きいその石碑がありまして、その裏になんかこんもり山みたいに大木が生えてるところがあるんですけれども、なんかね昔話に出てきそうな感じのいい感じのお寺見えてきましたよ。ここからちょっとね中に入っていきたいと思います。仁王さん、あー結構歴史ありそうな仁王さんですね。木でできてるんですけどね、赤ちゃけた感じで、左右にそれぞれって悪い人は通さんぞっていう顔をして仁王さんが見守っています。さあこれ越えていきましょうね。あなんか意外、かやぶきのこの仁王さんのところの門がですねすごい立派だったんですけど、それを越えたら
あれっていうぐらい、その仁王さんの建物と同じ、またはそれよりもっとちっちゃい感じの建物が見えてきました。これがもしかして本堂だったりするのかな。あ、これ阿弥陀堂ですね。阿弥陀如来様が安置されている阿弥陀堂。あ、でもね、表はちっちゃいんですけどね、中すごい立派ですよ。飾りもすごく綺麗にキラキラしてますしね。阿弥陀如来は1メートルぐらいかな、座って穏やかな顔してますね。
一番最初に目に入るのは、まだ黄土色をしている若いかやぶき屋根の山門と、その奥には本堂らしい建物。ひょっとしたらこれで終わり？なんて思ったのですが、本堂はあちらという看板を見つけて、早速奥へと向かいます。すると、すごいものが。
阿弥陀堂のすぐ裏手に、すごい立派な杉の木。多分直径が1メートル以上あると思うんですよね。幹の周りが 5.86 メートル。すごいね。高さ41メートル。これが、境内の中心？あ、両方にあるんだ。
左右に立つ大きな杉が門代わりになり、参拝客を導きます。うっそうと茂った杉の間に伸びる階段の参道を登ると、少し広場になっている境内に出ます。そこには薬師堂や弘法大師像があります。
あ、弘法大師様もいますよ。それから、ボケ封じ、薬師如来。ボケ封じ。ああ、本当だ、薬師如来。あの後ろに五光を背負って薬師如来、こちらは立ってますね、立ち像ですね。薬師如来弘法大師、ちょっとちっちゃいね、あのお地蔵さんみたいな弘法様が座ってます。薬師如来が右側で、左側にね弘法大師、あの赤い帽子がなんかお坊さんというか、お地蔵さんの前掛けを思い出させますけどね。さあ、じゃあ本堂に向かいましょうかね。石段がまたさらに続きます。あ、ここもやっぱり山なのかな。小高い感じの一山後ろにあって、そこに一番高いところに本堂という形にしているのかもしれないですね。さあ、本堂に到着です。
少し急な石段を登ると本堂があります。ここでお寺の方にお話を伺います。東京散策。
それでは潮船観音の、ちょっと詳しいお話を伺うためにですね、僧侶の沼田修心さんにちょっとお話を伺ってみたいと思います。ご本尊のですね、こちらの本堂の上、かやぶき屋根があるんですけども、ちょっとなんていうか緑色の幕がかかっていて、これからね工事をする感じになってるんですけれども、このお寺全体的にかやぶき屋根がすごく多いですよね。
はい、そうです。
珍しいと思うんですが、
先ほどご覧になった三門の仁王門、続いてこちら本堂、こちらの薬師堂、鐘楼ですね、この4棟がかやぶきになっております。
他であんまりかやぶきって見かけないんですが、これは昔からですか？
そうです。これは観音寺が始まって以来ずっとかやぶきが伝統的に続いております。
あ、じゃあもうここはずっとかやで行くと。
そうです。ただ今から40年ぐらい前は、手前の阿弥陀堂があったんですけど、あの時代は元は茅葺きだったんですけど、銅板にすれば国の文化財で予算が出ますっていうことで、あれは銅板になっちゃったそれでまた国の方針がここで変更になりまして、茅葺きは茅葺きに保存すればまた予算が出ると いうことなんで、あのお堂だけはまあおかしいかもしれないけど、はい、銅板になりました。
じゃあそれまではやっぱり茅葺きだったんですね。茅葺きだったです。
はい。
へえ。
大体茅葺き買いますと、まあ、20年ぐらいで一遍、
うん、1回吹き替えると20年持つんですか。
約20年ですね。
へ
え、はい、
意外と持ちますね。
はい。
ああびっくりしました。
約20年ですね。
ああそうですか。じゃあ今あのちょうどね、工事しますよっていうふうになってますけれども、はい、これ工事が終わったらまた20年は
20年後にはまた吹き替え。
ああそうですか、はい、入り口の仁王像 の、はい、あの門のところは、
はい、
もうすごく綺麗なかやぶきになってたと思うんですけれども、
先月の20日に完了いたしまして、うん、完成いたしました。
じゃあ順次他のこの屋根も変えていく。
そうです。
この本堂はいつ頃ですか。
辻祭りが終わって6月の1日から工事が着工しまして、10月いっぱい6、はい、7、8、9、10と5ヶ月間かけてすっかり綺麗になると。
大変ですね。結構
国の指定重要文化財の本堂の屋根が完成して、すべてのかやぶき屋根が黄土色に輝く日が楽しみです。ではでは、このお寺の由来について伺います。
かやぶきの屋根なので歴史が古いんだろうなっていうのは想像できるんですが、
はい、
だいたいいつ頃から始まったんですか。
こちらの塩船観音寺は大化年間と申しまして、西暦で言えば645年、
645年、
大化の改新の時に、はい、八尾国様、
うん、八尾国
様って海女さんですね、
はい、
あの福井県若狭の国、今では福井県ですけど、そちらの海女さんが全国をこう回って、でこちらへ来たらこちらの土地が地上一般の人のね、
はい、
まあ苦しみを救ってくださる船の形に似てるんだと、
あ
それで、
はい、
まあ海ではないんですけど塩船っていう名前がつけて、観音様を法案置いて、うん、まあ、参りするようになったのが今から約1350年ほど前でございます。
すごいですね。大化の改新の時代。
そうでございます。そちらの八尾国様は、800尾国って書くんですけど、まあ、伝説によると、まあ、800歳まで生きたって言われてるんですけど、うん、お父さんが漁師で、
うん、
あの取ってきた人魚をね、はい、あの食べられて、まあ、その人だけ、他の人は気持ちがあって食べなかったんですけど、その八尾国さんだけは食べられて、まあ、800歳まで生きられたっていうぐらい長命の方だ。こちらの観音様にお参りされますと、まあ、健康長寿のご利益が一番あると。
あ、はい、だから皆さんあそこで健康をお祈りしてるんですね。
あちらはまあ特に薬師如来様ってね、
はい、
薬師って薬の先生って書くんですけど、
はい、
あちらはまあ仏様の中では、うん、まあ、今はほらいろいろ分担されてる世の中なんで、特にお医者様、仏様の中のお医者様、
そうですよね。もう字のごとくっていうことですもんね、
はい、
薬師如来様、
まあ、こちらはご存知のように、
はい、
まあ、塩船観音寺ってお寺でございまして、
はい、
あのお葬式はしないお寺、厳正利益と言いまして、
はい、
今いる人の幸せをお祈りするお寺です。こちらはね、
塩船観音寺にはお墓がなく、今生きている人々にご利益があるお寺だそうです。では本堂の中にも入ってみます。
本堂のちょっと中に入れさせていただきまして、さっきより綺麗に千手観音が見えます。あのすごいね、細かい作りで手がたくさん出てきてるんですけれどもね、千手観音、あれがご本尊ですよね。
いや、あの観音様のご本尊様は、はい、このお寿司、仏様が入ってる部屋をお寿司と申しまして、
はい、
こちらの文化財のお寿司なんですけど、それとの扉の中にこう収まってまして、1年に4回ご外品がございます。まず1回目は元旦祭ですね、
はい、
元旦の午前0時夜中の0時にから開きまして、1度目で、2度目が1月の16日、
はい、
観音様のご縁日、初観音ですね。普通観音様のご縁日っていうのは暦を見ますと18日になってますが、
はい、
こちらの塩船観音は古来から、
はい、
昔は藪入りと言いまして、よく奉公に行って、
はい、
それで暇が出るのが1月の16日とお盆の7月の16日に、
はい、
まあ、奉公人が年に2回暇が出たっていう時にお観音様をお参りできるようにっていうんで、合わせて、
なるほど、ね、
まあ、観音様の縁日にずっと続いてるということで、
はい、
その1月16日が2回目です、
はい、
それから5月の 3日、あちらの辻園の中の庭で斎藤ごま、あ、外で火を焚きまして、
はい、
そちらの日が3回目、それから8月の第2の日曜日、
それは
観音様のご縁日なんですけどね、観音様の四万六千日という縁日があるんですね、
はい、
まあ、浅草の浅草寺さんも
四万ですね、
こちらは8月の第2日曜日と決めまして、うん、その日にお参りをされますと、
はい、
まあ、4万6千日ですから、はい、100年以上のご利益を功徳がいただける日だという観音様の特別な日なんです。
へ
え、はい、そのだから元旦祭1月の16日の縁日、はい、5月の3日の大祭、うん、8月の第2日曜日と、こちらのお扉を
開けるわけですね、
はい、開きます。朝9時から夕方4時まで。それでこちら白く見えますのが右側が、向かって右側が、はい、不動明王ですね。
不動明王、あの炎みたいなのが、
そうです、自分の体かな、そうです、不動明王ですね、
はい、
でこちらの左にいらっしゃるのが、まあ、毘沙門天でございます、
はい、
そちらが脇地と申しますね、みたいです、不動明王毘沙門天、
はい、
その他たくさん並んでる仏様が、
はい、
千手観音様の脇、まあ、脇地なんで28部衆28体ね。
へえ、
これだけ揃ってるのは京都の33元堂と、
そう似てますよね、
でうちの、まあ、塩宗観音と
だ だけ。ああ、そうなんですか。
あとはお寺さんは申し訳ないんですが、まあ、欠けてる仏様になっちゃって、ね、こうきちっと揃ってるのはね、まあ、全国には2かじと。
それは歴史的にいろんなことでなくされたり壊れたりっていうことで揃ってないところが多いんです
か。あったと思います、はい、
じゃあここはだって始まったのがだって大政奉還の頃ですからね、その時代からずっと残ってるっていうことですよね、
はい、関東では浅草の浅草寺さんに次いで2番目にする歴史を持ってます。
へー、すごい。
関東では浅草の浅草寺に次いで2番目に古い歴史を持つ古刹塩舟観音寺。観音様は普段姿を見せていませんが、年4回姿を見ることができます。その日を選んで参拝するのもいいのではないでしょうか。そしてここ塩舟観音寺の参拝時期としてもってこいなのがつつじ祭りです。毎年4月中旬から5月中旬まで行われるこのお祭りは、辺り一面がつつじの花で囲まれる素晴らしい景色を見ることができます。そんなつつじ祭りのお話を詳しくお伺いしたいのですが、今回の散策はここまで。次回も今回に引き続き塩舟観音寺の僧侶の沼田さんにつつじ祭りのお話を伺ったり、お寺の周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。